楠田優の人事セントラルステーション、最新の人事情報プラットフォーム番組、日本最大級の人事エグゼクティブクラスのコンソーシアムと HR テクノロジーインスティテュートの代表を務め、シンガソングライターとしても活躍する楠田優が、有名企業の人事や人事をサポートする企業の方をゲストに迎えて、第4次産業革命時代に我が国の人事がなすべきことを模索しながら情報提供していきます。この番組は株式会社アカリク、株式会社ロックス、タレンタ株式会社、株式会社 AW ステージの提供でお送りいたします。
楠田優の人事セントラルステーション、最新の人事情報プラットフォーム番組、パーソナリティの楠田優です。皆さんこんにちは。もう5月に入ってね、さつき晴れ、ゴールデンウィークは皆さんいかがお過ごしでしょうかね。どこに行きますかね。僕はなんかさっき妻から温泉行くのよとかって言われてんで、どこ行くのか聞かされないんだけど、行くのよって言ってなんかついてくだけがうちの家族になってますけど、皆さんはねどうなってますかね。そうそう、いつもなんか温泉行くわよって言って、どこ集、何日にどこ集合ってどこ行くのかなと思って行って、なんか最終日にこれをお願いとかつって、最後お金が払うのは僕で、え、何このオプションとかつって、誰が使ったのみたいな形で、私はなんか支払うために行くっていうのが恒例になってますけど、皆さんのご家庭はいかがでしょうか。
田村屋の健康ポイント、ウォーキングで筋内脂肪を減らしましょう。ウォーキングで筋内脂肪を減らしましょう。筋肉の中に蓄積する脂肪を筋内脂肪と言います。皮下脂肪や内臓脂肪に加え、筋内脂肪は第三の脂肪と呼ばれています。筋内脂肪は加齢や運動不足が原因でつきやすくなり、糖尿病を引き起こすリスクがあると言われています。太っていないのに中性脂肪値が高いという人は、筋内脂肪が蓄積している可能性があります。筋内脂肪はウォーキングといった軽い運動で減らすことができることが分かっています。食事制限だけでは不十分なので、やはり運動も必要です。デスクワーク中心の生活は活動量が明らかに減るので、仕事中に1-2時間に一度立ち上がって歩いたり、ストレッチなどを行い、体をこまめに動かすことが大切ですね。ウォーキングで筋内脂肪を減らしましょう。
今日のテーマは、旭化成が取り組む HR テクノロジーの取り組み、デジタル人材化計画の取り組みと人事のテクノロジーの活用になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。旭化成株式会社人事部人材採用室、橋爪夏樹さんです。橋爪さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
続きまして、タレンタ株式会社カスタマーサクセスマネージャーの白岩ゆりえさんです。白岩さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
今日はね、まず最初にね、橋爪さん、
はい、
旭化成さんって言ったらね、一般的なリスキルで、いわゆるデジタル人材の研修、e ラーニングを全社員やったじゃない。
はい。
あれがもう2年以上経ったね。
そうですね。
で、僕はね、いろんな企業のこのリスキルを聞きに行くけどね、旭化成さんだけがすごいんだよ。一つがね、
ありがとうございます。
大義名分がきちっとある。ね、大義名分なんだかっていうのは、橋爪さん、あとぜひお話ししてほしいんだけど、はい、で、いろんな企業でね、このコロナ禍で、このリスキルをスタートした企業で、もう一つがジョブ型も導入した企業で、もう一つ希望退職制度も同時にやっちゃったんだよね。そうするとね、社員がね、肩叩かれないようにするためなんか一生懸命勉強してるみたいな。それがね、大義名分になっちゃって。大義名分じゃないんだよね、それね。それでね、 希望退職制度とジョブ型同時にやっちゃった企業がね、社員がね、ボクシングのジャブになっちゃってんだよね。ジャブ型になっちゃってんだよ。なんかちっちゃいパチパチパチ来るの、それでイーラーニングだみたいな。こんなことやってるから、なんかみんなこう疲れちゃって倒れちゃってるみたいな。これはなんかね、良くないよね。で、案内の仕方がなんか政府主導でとかって書いてあるもんだから、政府主導がなんかこう大義名分になっちゃったら、こんなの受け身になっちゃうんじゃないかな、というのがあるよね。だから案内の仕方ってすごい、人事ってすごいさ、うまくやらないとま、ダメだなと思うんだけど、ここがね、旭化成さんのすごいとこだと思うね。この辺の話をしていただいて、で、人事でどんなことやってんのかっていうの、あとは、あなた自身、それから白岩さん自身も HR テクノロジースクール卒業されたのでさ、その辺のなんか受講してみた、目的とか、感想とか、今仕事でどう役立ってるのかっていうのを最後にね、話を持ってったらいいんじゃないかなと思ってます。そういう中でさ、いわゆる、旭化成さんが取り組むデジタル人材化計画っていうのを少しなんか、ざっくり話していただけますか？
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、弊社の中で今進めているのが4万人デジタル人材化という施策がございまして。
すごいな。
はい、ありがとうございます。ですね、今そのレベルを1から5まで分けてまして、旭化成 DX オープンバッジプログラムというのが2021年からですね始まってるんですけれども、
これがさ、ラジオだからこうやって僕急に入ってくるけど、
はい、
最初にさ、旭化成の会長と社長がさ受講しだしてさ、
はい、
レベル3を取っちゃったよね、最初にね。
そうですね、はい。
あれはすごいよね。
私もまだ取れてなかった時に、社長会長が先に、取られてましたので、そこで、まあ、
これね、はい、多くの企業でね、社長とか会長は、いや、俺はいいよ、もうもっと若い人にさせれば、つってね、
はい、
やってない会社はね、結構リスナーの企業でもあるんだよね。そこの企業はこのラジオでは言いませんけども、もうこれがやっぱりね、肝だと思うね。それはやっぱりさ、大義名分があるからなんだよ。
はい。
旭化成さんのこのさ、人材に対する大義名分、ちょっと一言さ、ラジオを使って言ってくださいよ。
はい、ありがとうございます。旭化成の人材のキーワードとして一つ、終身成長という言葉がございまして。
これだよ、これ。白岩さん、すごいと思わない？
そうですね。もっと勉強っていうふうに自分でどんどん年とか関係なく自己研鑽続けていくっていうのがよく出ているなと思います。
だから終身成長って歌っときながらさ、会長社長、俺はいいよ、もっと若いものって言っちゃったらもうさ、ダメなわけで。言ってる会長社長が終身成長って言ってるんであれば自分も自然的に受けて5段階のうちレベル3まで取っちゃったって、これがすごいよな。だからあれを僕さ、一番最初にさ、御社のさ、人事担当の常務から一番最初に聞いたんだよ。
はい。
あれ聞いたときさ、衝撃で、自分も今70歳だけど、未だに勉強してんのはね、あの一言だったね。
ああ。
もう70ぐらいになってくると、もういいよ、もう。令和時代のジェネレーション Z の任せればいいよ、みたいな。そうだって、俺なんか社会人、1970年代に社会人になってるしさ、生まれたのは1953年だからさ、大事に世界大戦が終わって8年後に生まれてるからさ、もう俺はいいよって、みんな小中高の同級生はみんなそうなってんだけど、あれを聞いた瞬間にさ、僕も学ばないといけないなって思ったね。そういうことか。
はい。
あなたはそれで全然取ってなくて、
はい。
一生懸命勉強したんだ。
はい。そこから勉強しまして、ちょうど先日ですね、レベル4、レベル1から5まであるんですけど、レベル4のバッジをいただきまして、
僕は旭化成さんの人事結構知ってる人いるけど、レベル4はめちゃくちゃ難しいですよって言ってたね、人事の人いる、はい、
1年間かけて取得を目指して、昨年
度1年間かけて取得を目指したの？
はい、取り組んでまして、実際の取り組みの中で発表までするんですけども、こうデータを活用して何かできないかってところの課題設定を自ら行って、それでですね、実際にこうこれポイントとして高いなと思ってたんですけど、デジタル競争本部の中にある DS の方ですね、データサイエンティストの方に一緒に協力してもらって OJT のような形で半年間こうデータを扱いながら取り組みを進めていくってことをやってまして、
うん、本気度が違うね。集中力、サポート力、そうするとそれからやっぱスピード力も違うね。
そうですね、そこで本当に こう、私もデータの活用に関して知識ゼロだったんですけれども。
あとは文系なの？
文系です。はい。
文系ど真ん中。
文系ど真ん中でドストライクです。はい。
これさ、白岩さん、彼がさ、多分鈴鹿に行ってさ、F1 とか見てるからさ、やっぱあれもチームじゃない。チームでサポートされながらさ、それでやっぱスピードがすごいからね、F1 とかって言ってもね。300キロぐらいで時速走るからさ、あなた自身も300日ぐらいかけてさ、走ってきたっていうことなんで、やっぱね、鈴鹿にいたからなんじゃないの？橋爪さん、どうこれ？
はい、ありがとうございます。私、そうですね、今、人材採用室というところで、本社の機能になりますけれども、
指輪のね。
はい。もともと、こう、移動前は、おっしゃったように、鈴鹿製造所にいまして、そこで、築勤労業務もしながら、仕事してたんですけれども、
うん。
まあ、製造現場が近くにあるということで、理系の方たくさんいまして。
そうか！
はい。
もうなんか、これ幸いだったね、
はい。そうなんですよ。土文系の私なんですけれども
土文系で、
はい、本当に周りの方がほとんど理系の方、研究職の方もいますし、まあ、製造職の方もいますし、まあ、そういった方々がこのデータ分析ですね、デジタル人材目指してこう活躍されている姿を横目に見ながら、文系の私でもチャンスがないのかなと思ってたんですけれども、
うん、
本当に手を挙げれば誰でもこうスキルを身につけてこう活躍できるっていう場が会社にはありまして、そこでですね、一緒にこう理系の方と一緒になって自分でテーマを設定してやっていくという活動でやってきました。
分離インクルージョンだね。
そうですね、本当にこう周りに先生がたくさんいるような環境にいましたので、そこがすごく良かったですね。
なるほど、多分多くのリスナーが今メモ書いたね。
ありがとうございます。
それは、やっぱりね、会社のカルチャーだよ。白岩さん、すごいね、これ。
そうですね。やっぱりそういった企業の文化っていうのもあると思いますし、まあ、はじめさんおっしゃっていただいた、こう、チャンスをつかみに行こうとする姿勢がやっぱり素晴らしいなというのも感じましたし、それをこう、受け入れていただいている、こう、周りの理系の方の皆さんの、どんどん巻き込んでいく力っていうのも、すごく素晴らしいと思いました。
本当だよね。だから橋爪さん自身が能動的なんだよな。
ありがとうございます。でも私レベル4を取ってますけれども、まあレベル3にも何個か9種類あるんですけれども、周りの人事の方もですね、休み時間にこうレベル3のバッジを何個も私よりも数多く取ってらっしゃったっていうところもありますし、
すごいな。
はい、若手中堅だけじゃなくて本当にベテランですね、これまでこうずっと勤労業務引っ張ってきた方も含めて、人事引っ張ってきた方も含めて、このアップスキル、我々こうリスキルっていうところだけじゃなくてアップスキルっていう言葉も使いますけども、されているので、ま
あ、そうい
う
アップスキルのがいいかもしれないね、はい、言葉としては ね、 ね、旭化成に適してるよな、
はい、お互いにこう刺激を受け合える環境があるっていうのは素晴らしいところだなと思ってます。
文系ど真ん中の人ってさ、そんだけさ、理系の方がいるところに行ってさ、こういうなんかデジタルの勉強とかすると、俺はもう文系だからいいよっていうふうによぎる人って結構いると思うんだけど、はい、あなたはよぎなかったんだ。
そうですね、よぎらなかったですね。もう幸い、こう、周りに気軽に相談できる、こういう時どうしたらいいんですかっていうところで、まあ、人事に所属はしていたんですけれども、他のメンバーですね、DX 推進するような地区の企画の方とかもいますし、本社の人とのやり取りもありますんで、そういったところで刺激本当にたくさん受けていました。
うん、とさ、そういう事業所工場にいるとさ、工場の理系の人たちが人事にさ、こういう時この労務について、この労務問題どうしたらいいんですかとか、
はい、
時間管理どうすればいいんですかとか、労働組合がこういうこと言ってるんですけどどうしたらいいですかって、そういう現場から来るのが多いけどさ、
はい、
人事の方からさ、その技術者にさ、こういう時どうすればいいんですかって聞けるカルチャーっていうのはね、かなりサイコロジカルセーフティー、心理的な安全性のある会社だなと思ったな。
そうですね、本当に同じ建屋に人事だけでなくて、まあ、総務とかももちろんそうですけども、施設開発の部隊とかも一つ階段上に上がればいますんで、
階段上がればいい、はい、階段上がるだけでもアップスキルだみたいなな
ので、まあ労務の質問とかもちろん我々要なので、そういったところも大事ですけど、逆に教えてもらう機会もたくさんありました。
ああ、はい、 だからチームになってんな、会社としてちゃんとね。
そうですね。
結構縦割りになっちゃってる会社結構あるけど、ないんだな、それが。
もちろん、これは多分、ですけど、はい。
旭化成さんの昔からある多分カルチャーなんだよ、これ。すごいな。やっぱね、白岩さん、こういう会社がね、吉野さんみたいね、ノーベル賞を取るんだよ。
ねえ。やっぱりお話伺っていると、こう、まあ、先ほど草先生おっしゃっていただいたみたいに、縦割りってどうしてもなりがちだとは思うんですけれども、今、橋爪さんの方からおっしゃっていただいた、こう、分離での、こう、やり取りが活発であったりとか、少し階段上がればすぐにお話ができるっていう環境が整っているっていう、まずそこからも、旭化成さんの文化が出ているのかなと感じました。
多分、普段の信頼関係もあるんだろうな。なんか一つ上がると、なんか人事来たからみんなおとなしくしろ、みたいな。ねえ。もう、人事来たからもう帰ろうぜ、みたいな。早く帰れて、人事来たぞ、みたいな。夜遅くなって、帰っちゃってと思って来たぞ、みたいな。そういう、今更そういう会社ないかもしれないけど、そういうイメージがないんで、そもそも。これはやっぱりすごいなぁ。多分これ、あれだよ、橋爪さん。この番組、常務も聞いてるよ。
あ、そうですね。
僕が、聞きなさいって言っちゃうもんだって。そうか。なるほどな。そうなってくると、やっぱり強いよね。第四次産業革命も時代乗り越えることできるね。
そうですね。本当に一つになって取り組み進めてますし、まあ、これ、まあ、会長社長も取ってるっていうのもありますけど、各担当者、若手もそうですけど、一緒にこう話したりする機会がすごく多いので、
うん、
そういったところでこういうことできるんじゃないか、ああいうことに使えるんじゃないかってところのですね、まあ、議論が同じ部内だけでとどまってないっていうのはすごくいいなと思ってます。
デジタルトランスフォーメーションでやっぱ重要なのは、本当にその部門の人たちが自分たちで考えてね、サブスクにするとか、工場にロボットと融合するとか、いろんなことをやってくるのはあるんだけど、もう一つはやっぱりそういう専門のコンサルファームとか、ベンダーなんかと一緒に打ち合わせるときにさ、そもそもさ、言ってる専門用語がわかんないとさ、わかったふりで終わっちゃうことってあるじゃない。
はい。
わかりませんっていうのは恥ずかしいから、知ってる知ってるとかつって。はい、うん、それでわかんなくてなんかミーティング中になんかスマホでその単語調べたりさ。しがちなんだけど、これがさ、なくなるよね。
そうですね。本当に、聞きづらい環境がないっていうのを一つ要因として大きいですけれども、うん、定期的にこう、メールでですね、今更聞けないような用語集のところのリンクが、こう、社内で送られてきたりもしますし、あとはですね、こう、オープンバッチレベル1からレベル5ってあるって最初に申し上げたんですけれども、本当にレベル1のところは初学者向けで、うん、本当に知識がない状態からでもスタートできるようになってますので、その本当に取りこぼしがないといいますか、自分自身もわからないところを一つずつ見て、で、わからなくなったらまたその前に勉強したところのレベルに戻って資料を確認するっていうこともできますので。
旭化成さんってもう100年超えたよね、創業。
はい、超えております。
ねえ、だから多分この100年間に、いわゆる戦前からだから、やはりいろんなさ、戦争もあったりさ、いろんなことがある中で乗り越えてきてんだよね、この会社。ということはね、今回のこのきっかけがね、今後100年後、22世紀、2224年ぐらいもね、100年前からやってんですよ、みたいなことを多分その時の人は言うよね、きっとね。白岩さん、やっぱこういう企業がね、やっぱり残っていくんだよ。強いものが残るんじゃなくてさ、変化適応能力が高い人が残るって。よく言うじゃない、昔から。
はい。
その通りだよね、多分ね。
おっしゃる通りだと思います。
さて、そういう中でさ、人事は HR テクノロジー、ツールの活用とか、データ分析とかって何今やってんの？お話できる範囲で。
はい、ありがとうございます。そうですね。まず、人事の中でどういうデータを使ってるのかっていうところで言いますと、一つですね、エンゲージメントサーベイ、社内で独自のものがありまして、我々 KSA と呼んでるものがあるんですけれども、活力と成長のアセスメントですね。
活力と成長。もうだから、そのね、さっきの大義名分と一緒だね、成長っていうことが入って、活力がないとダメだもんな。 それはすごいね。どのぐらいのペースでやってんの？時間軸は。
これですね、まあ、毎年1回エンゲージメントサーベイを全社員に受けてもらうようにしてるんですけれども、
うん、いいね。
まあ、その結果を踏まえてサーベイをするだけではなくて、その結果を見て自分たちがどう思うかというところの、まあ、対話も含めてワンパッケージで社員には促すようにしてまして、
うん、対話っていうのはどういう人たちが集まるの？はい、
もう本当に
職場単位
から、はい、職場単位で集まってやっております。
お、じゃあ人事が入ることもあるんだ。
人事が入ることもありますし、入らないこともあります。本当にこう日常的な会話でもいいんですし、こう人事が入ってっていう形でもいいと思うんですけれども、こう自分たちの組織を見つめ直すきっかけにしたいということと、今このエンゲージメントサーベイで自分たちの組織の状態を見える化するということでデータ活用してまして、上司部下関係とかですね、あと一人一人社員の活力の状態、あとそれが成長につながっているのかという、この3つの指標でですね、組織の状態を測るようにしてます。
素晴らしいね。 PDCA を回してるって感じだね、白岩さん。
本当にやっぱり事故を実施してからその後までいかにこう続けていくかっていうところまでしっかりこう設計されているっていうのがよく分かりました。
そうなんだよね、後工程の方が重要なんだよな。
そうなんです
よ、ね、意外とね、はい、橋爪さんね、 PD しかやってない会社あるんだよな。だからそういう企業はね、僕ね、お宅の人事は PD 人事ですねって言って名前つけて帰ってきたんだけど、みんななんかショックになってるみたいだけど、やっぱ PDCA 回さなかったらいけない。でも、それはね、やっぱ素晴らしいこと。PD の会社っていうのは、まあ人事が PD でプランして、で、それをサーベイを実行して、その結果を紙でさ、事業庁に送ってるだけなんだよね。それでなんか事業単位の比較表を見せてるだけなんだよね。で、次回いつやりますとか、改善してくださいとか言ってる。対話をするっていうのは重要だね。
そうですね。本当にこう、まあ、管理層での対話っていうのも必要だと思うんですけども、こう担当者レベルでもこう思ってるとか考えてるってことをたくさんありますので、まあ、そういったメンバーも含めてこうそれぞれの階層で対話できるっていうのは一つ大事ですし、そこの PDCA を効果的に回していくという取り組みがこの形成の取り組み全体像になります。
これはやっぱりそのメーカーならではの鈴鹿だろうが延岡だろうが、やっぱり現場は改善改善でみんなで議論していいものを作ってきてるよね。
そうですね、本当にそれを毎年毎年重ねていくということが大事だと思いますんで、
うん、だからやっぱり現場がそういう仕事のやし方してるから人事のこともきちっと対話をしてるっていうことだと思うな。素晴らしいな。
でここにすいません、少しだけプラスアルファしてお話ししてもいいですか？
おとなしく聞いてます。
すいません、この KSA っていう、まあ、エンゲージメントサーベイあるんですけれども、他のところでもですね、まあ、データ活用としては組織行動論っていうものを人事内で学習する機会がありまして、これ7年ほど前から学習する機会を毎年設けてるものなんですけれども、
うん、
この KSA と呼ばれるエンゲージメントサーベイを一緒に作成いただいたのが大阪大学の平木本教授という方がいまして、
うん、
まあ、その方の下で1年間人事の担当者が、まあ、組織開発とは何かということと学びつつ、そのデータ分析のやり方ですね、まあ、アンケートを取得して、そこからこう回帰分析とか論文を書くというところまで各担当者が学ぶ機会がございまして。
10年前からやってんの？
はい。
7年前だと、まだ九段下だったんじゃない？
はい、うん、神保町の方ですよね。
そうそう、神保町だよな。はい、入った時、壁が真っ白の。よく覚えてるわ。はい、へぇ、もうその頃からやってたんだ、そういうこと。積み重ねなんだね。
う
ん、
そうですね。突発的にこう出てきたものというよりは、こう、それぞれ学んできたことを結集させてるっていうような意味合いもすごくあるかなと思ってます。
なるほど。いろいろね、人事もデータ持ってるもんね、いろんな。
そうですね。本当にたくさんデータ集めていますし、集まる部門でもあると思いますので。
うん。
そこを、そうだね。はい、集めるだけではなくて、我々自身も活用できるようにということで、うん、冒頭申し上げた、データのオープンバッジのところもそうですし、人事内でのそういう組織行動論を学ぶということも含めてやっております。
なるほど。 ありがとうございます。さあ、じゃあ、最後、スクールの話を。
はい。
ぜひ。今回、橋爪さん、白岩さん、HR テクノロジー活用基礎講座、学んだ、なんかね、いろいろ話をしてほしいんだけど、もう具体的にさ、橋爪さん、この後白岩さん、はい、何が一番勉強だった？
そうですね、たくさん勉強になったので、一つ選ぶって言われるとすごく難しいんですけども。
うん、たくさん言っちゃってもいいよ。
はい、たくさん言っていいですか？
うん。
まず、楠田先生がおっしゃってた、大義名分何のためにっていうところを、宇沢さんもおっしゃってたかなと私思ってまして。
ああ、宇沢さんな。
はい。何のために目的性を持つかってところで、先ほどアップスキルの話しましたけど、何のためにアップスキルしないといけないのかというところで言いますと、人事としてはやはり従業員に必要とされる存在でありたいっていうことは私自身も思ってますし、そうなると、やっぱり人材戦略のところをうまく絡めて HR テクノロジーの戦略立てていかないと、私もオープンバッジレベル4持ってるって言いましたけど、持ってるだけでは意味がないと思ってますので、皆さんに必要とされるようなデータを作るということと、そこで創造性働かせるっていうことが大事なんだなと思ってますんで、そういうところでまず根本的に何のためにデータ活用、ここが一番冒頭、印象に残ってますね。
それはね、ブームだと思ってる人も来ちゃうからなんですよ。だから時々言うんだけど、タピオカがブームだからみんなで行こうみたいな。ね？でも商店街の路地にあったタピオカの店って今コロナになってみんな PCR 検査所になっちゃったよね。で、今 PCR 検査所ってもうないじゃない。で、それがさ、そのまま居抜きでさ、今マスク屋さんになってるよ。タピオカの店ほとんどなくなっちゃったよ、もう。だからそういうなんか HR テクノロジーってさ、ブームだからやった方がいいよ、みたいな。行こう、みんなで行こうみたいになっちゃうと、いるんですよ、そういう方。だからあえて言うんですよ、最初にね。うん、大義名分か。じゃあ、後でもっとそれ以外のことも言ってほしいけども、白岩さんはどうだった？
私も、ちょっと橋爪さんと同じような感想かなとは思うんですけれども、私もやっぱりこう、宇沢さんのお話を伺って、まあ、全体投資だったんですけれども、まあ、テックも、それこそデータ分析も、まあ、手段ですよねっていうのをよく感じましたし、やっぱそういうところで目的を見失ってはいけないなっていうのが、やっぱり自分の中でもう心構えとして、まあ、持たないといけないなっていうのを強く感じましたね。やっぱりその目的思考を、まあ、みんなでこう、チームでまとまって動くことになると思うので、やっぱそうなると、みんなで動くには目的が大事ですし、その目的に向けて、どうやってストーリーを私たちは組み立てていくかっていうのが、最も必要になってくるかなと感じました。
お二人はやっぱり意欲が高いから、そういうふうに思ったんだろうな。ありがとうございます。橋爪さん、他にはどう？
そうですね。私、今採用業務しておりまして、採用ってすごくデジタルツールたくさんこう今あると思うんですけれども、弊社の中でも使っているものもありますし、ただ一方でこう個人情報の保護ですかね、データ活用する上でそこはすごく気をつけないといけないのかなということを学びまして、まあ、AI による面接のところもですね、たくさんこうツールとしてあるということをなんですけれども、倫理的にそのリスク大丈夫なのかっていうところもありますし、この辺のこう仮の部分だけでなくて影の部分ですね、データ活用する上で注意しないといけないところをすごく学べたなというふうに思ってます。
ああ、中村さんとかね。
そうですね、中村さんと、
うん、竹原さん、
ね、さんもおっしゃってましたね。
彼はまさに実務やってたからね。
はい。
そうなんだよね。なんかブームだけで来ると何でもありだみたいな形でやっちゃうとさ、あとからなんか訴訟起きちゃったりとかさ、法律違反をやってたりとかさ、訴えられちゃったりとかさ、はい、そうあるよね。それはね、僕はね、よくあだ名つけてるんですよ。おっちょこちょい人事って。あるありですよね。両面必要だよね。何事もね。
そうですね。本当にまあ活用自体はすごくいいことだと思うんですけれども、まあそこで人事自体の信頼を失ってしまっても、こう活用に向いてこう前向きに進んでいかないと思いますので、本当にそうですね、信頼関係という意味でデータの取り扱いすごく大事だなと思ってます。
うん、 ありがとうございます。白岩さんはさらにある何か。
そうですね。ちょっと先ほどの AI の話に重ねてっていう風になると思うんですけど、やっぱりこう、AI って確かにいいものなんだろうけれども、本当にそれでいいのかっていう、ちょっとしたこう、漠然とした疑問もあったんですけれども、そういったところにこう、うん、まあ明確にちょっとこう答えていただけるような講義だったのかなと、私自身感じています。まあ便利だし、私たちの生活やビジネスより良くしていくものだっていうのは、重々承知はしているんですけれども、一方でこう、倫理観っていうのを大事にしたいねであったりとか、私、実際この講義を受けて、やっぱ個人情報保護法とかの勉強ちょっとしたいなっていう、そっちの意欲つながっていったっていうのが。
あなたも、終身成長じゃないか。
ありがとうございます。ちょっともう、必要なものをどんどん自分から取りに行きたいなっていう、まあ、ちょっとこう、火がついたっていうふうなものにはなってます。
やっぱりね、能動的に真剣に集中して一つのことを学ぼうとする人たちっていうのは、プロフェッショナルの先生から瞬間的にうわっていうような言葉を聞いたときに、さらにそれの関連付けのことが知らないと自分でまたアクセスしたり本を読んだり勉強したりするんだよな。そういうことで人間っていうのは、なんかこう、そういう人がなんか結果的に成長するっていう、なんかあれがありそうだね。うん、多分お二人とも多分そうなんだろうな。僕なんか70歳になってまだね、勉強してるよ、成長しようと思って。身長は伸びないけどね。さっきから牛乳飲んでるけど全然身長伸びない。牛乳の会社の人事の方もラジオ聞いてるんで、あんまり言うと。福田さん聞いたよとかって必ずメール来るもんな。大丈夫ですよ、飲んでますよ牛乳は。牛乳の会社の役員と親しいもんですから。福田さん、うちの宣伝ありがとうって多分来ると思う。なるほどな。他はどうでしたか。例えば山内講師とか。
そうですね、山内さん。
Python
ですよね。
パイソンはだって旭化成なんかだってレベル3でそれ勉強するじゃん。
勉強しましたね。でもこう、私、こうパイソンの授業をしてみてそうですけど、あのレベル4取ったって言いましたけど、やっぱ実際にこうまた違うデータを扱うと、全然こう扱い方とか考え方って違うなというふうに思いましたし、やっぱり一回やるだけじゃなくて、こう何回もデータを触れて分析してっていうことを何回も繰り返すことが非常に大事だなというふうに思いましたし、あと、データ全部こう一つ一つあると思うんですけども、どれが重みがあるデータとかっていうのは、もう長年人事してる方が分かるようなところも あると思いますので、相関関係があるのか、本当にそれ合ってるっていうようなところですね、もう含めてこう勉強する機会になったなと思います。
ああ、すごくよく分かるな。面白いよね。だからその仮説検証という分析もあるけど、発見ということもあるんだよな。山内さん曰く、彼はほらもう本当のビッグデータをさ、いろいろ見てるわけだから発見だらけだとかって言うけど、はい、でも彼人事の仕事も半分ぐらいする中で、人事のデータってビッグデータじゃないっすねみたいな、そりゃそうだろうと思ってたけどさ、だから発見はないんじゃないかなと思って、仮説検証しかないんじゃないかなって彼言ったんだよね。だけど意外とあるんだよね、多分ね。面白いよね。
そうですね。もうどんどんデータに触れなさいというお話もありましたし、実際こう何回もやってみないとわからないという部分もあると思いますんで。
多分コツもわかってくるし、操作も早くなるし、
はい、
データをいじってる人の方が仮説を見つけるのが上手くなるし、で逆にその何か一つでも発見するともっとやりたくなるしっていうのはよく聞くね。なんか一回やったらもう分かったみたいな形の人もいるけどさ、それはだからいつも言うさ、なんかあのタピオカ一回飲んで、あ、分かった、これで終わりみたいな。やっぱり、やっぱとことん、やっぱり奥深くやり続ける人っていうのはやっぱ重要だよな。だから成長しようじゃなくて、そういう人がやっぱ結果的に中心成長しちゃうんじゃないかな、橋爪さん。
はい、ありがとうございます。そうですね。社内でも、こう、たくさん 経験する機会がすごくあるので、そこをつかみ取ることがすごく、まあ、大事というか、行動に起こすことが、こういうデータ分析の世界ではすごく大事だなというふうに思いまして。
うん。なるほどな。
社内の人材であれば、間違っていても、こう議論する中で、これこうなんじゃないっていう話もできると思いますんで、
うん。
議論する土台を作るためには、本当にこうデータのアジャイルどんどん回していくってこと、非常に大事だなと思います。
議論するときには、自分の意見を自分での言葉で言えないといけないもんね。
そうですね、はい。
そうすると、単語も分からなかったら議論に入れなくて、結局なんかおとなしく議事録取るしかないもんな。だから、小中高の板書教育と一緒になっちゃうな。
はい。
日本ならではのね。だから、板書教育を否定するわけじゃないけども、そうやって学習してきた人は、企業入ったらやっぱ自分の意見を言えるようにしていくっていうのは重要だから、自分自身でコツコツ学んでおくと、難しいことを知ってる人が言った時に多分理解できるだろうから、それで分かんないとまたさらにその領域を学んでいくっていう、そういう人はやっぱ結果的に終身成長意欲のある人なんだよな。だからそういう人を多分旭化成さんって作ってるんだよ。だからものづくりじゃなくて人づくりもやってんだよ結局。
ありがとうございます。
これがさ無形資産なんだよ、はい、これが無形資産なんだよ、はい、な。もうこれね、白岩さんね、番組終わったらね、旭化成の統合報告書見たらいいよ。まさに無形資産だけバーって持ってるからね、細かくね。
ぜひこの後すぐ、
うん、
体験いたします。
もうね、統合報告書を見るとね、その企業のね、カルチャーとかね、温度差、あとは人事がどれだけ力入れてるかっていうのがね、わかりますよ。旭化成のね、統合報告書はね、なんかね、集中して全部読んじゃう。
ありがとうございます。そう言っていただけるとすごくありがたいですよ。我々100年前からそのものづくりをしてきた知見ですね、やっぱりこのコア技術っていうのはすごくたくさんありますし、そこをこうそれぞれの人材が持ってるっていうところもありますので、それをこういうデジタル化していくというところで、どんどん学びを深めていくっていうことと、技術同士をこうコネクトしていく、人材もコネクトしていくっていうところで、すごく今いい施策が進んでるんではないかなと思ってます。
もう人事と技術者とデジタルが IoT になってるって感じだな。ねえ。うん、いいと思うな、うん。さあ、それではどうもありがとうございました。それでは最後にですね、ご出演いただいた方に、リスナーの皆さんにメッセージを添えていただきたいと思いますが、その前に私の作品を聞きましょう。
今地球に生きている私たちはパンデミックを乗り越えた。今から私たちはどう生きていけばいいのだろうか教えて。昔アリストテレスがこう言ったのさ、深い闇の中にいるから光を見つけることが大切。今地球に生きている私たちはパンデミックを乗り越えた。
今日お送りしている作品は2023年9月6日発売の私の最新アルバム「先の見えない時代に生きる」から「教えてアリストテレス」をお送りしています。
アリストテレスがこう言ったのさ、働く喜びが仕事を完璧にする。今地球に生きている私たちはパンデミックを乗り越えた。今から私たちはどう生きていけばいいのだろうか教えて。昔アリストテレスがこう言ったのさ、自分を知ることは全ての知恵の始まり。今地球に生きている私たちはパンデミックを乗り越えた。今から私たちはどう生きていけばいいのだろう。
教えて。昔アリストテレスがこう言ったのさ、人生の究極の目的は幸福。
そしたらじゃあ最後にね、お二方にこの最後のその HR テクノロジー活用講座を受けて、今仕事で何が役立ってんのかをね、お話しされて番組を終わりたいと思います。じゃあ橋爪さん、白岩さんの順番でお願いします。
はい、ありがとうございます。私が、まあ、地区勤労ですね、各工場にいた時はですね、先ほど申し上げたエンゲージメントサーベイの分析もしてましたし、それを通してどういう人材が活躍しているのかとか、どういったところに課題感があるのかっていうところを発見するようなこともデータを分析しながらしてました。で、今採用室に移ってまして、こう人事、人で言いますと一番最初の起点となるポイントにもなってます。入社の当時皆さんどういうふうにお考えだったのかとか、そういったこともそうですし、入ってからのデータとそこがうまくコネクトできれば、長い目でですね、終身成長どういうふうに社員が考えてきて行動してきたのかっていうところのデータもつながると思ってますので、まずこうデータをしっかり蓄積して、うん、一つ一つのデータをですね結合していくことによって、まあ、オリジナルのデータをですね、うん、活用できるように、まずそこのデータ収集っていうところと、まあ、人が入れ替わってもうまくこの文化を続けていけるようにということで今考えています。
素晴らしいね、ありがとうございました。じゃあ最後、白岩さんいかがですか？
はい、ありがとうございます。そうですね、私も先ほどちょっと感想と重なるところもありますけれども、結構誰かを、周りの方を巻き込んで、まあもちろん我々ベンダー側にはなるので、あとはお客様しっかり、あとはチームのメンバーしっかり、まあ全員を巻き込んだ形で、いかにこうご支援をしていくか、その目的に従って、いかに周りの方を巻き込んだストーリー作っていくかっていうのをすごく意識するようになりました。一つのお客様の相手ももちろんそうですし、あとは関係者の方々、まあ、それこそステークホルダーの皆様とは思うんですけれども、そういった方をいかにこう、まあ感情、人間やっぱり感情ありますので、そういったところをこう乗せていきつつ、論理と感情、二つを組み合わせたストーリー今後作っていきたいなっていうのはすごく自分の今の指針になった講座だったと思います。
はい、ありがとうございます。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。旭化成の橋爪さん、タレントの白岩さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の番組はいかがでしたか？楠田優の最新アルバム「先の見えない時代に生きる」の中から「インターンシップに行こう」とともにお別れです。この番組は理系学生の登録数利用率ナンバーワン、大学院生修士博士理系学生ポスドクのための就活サイトアカリクを運用する株式会社アカリク、前職での評価とコンプライアンスチェックでキャリア採用の失敗を未然に防ぐバックチェックを提供する株式会社ロックス、ワークハッピーな世の中を作るをミッションとし、世界の HR テクノロジーを日本市場に展開するタレンタ株式会社、職場でできるストレッチと質の高いウォーキングを提供する健康経営サポート企業の株式会社 AW ステージの提供でお送りいたしました。それでは次回もお楽しみに。
インターンシップに向こう、時間を見つけて、僕のやりたい仕事が